主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
うん、
はい、おもれきね、第274回です。
274、
はい、はい、こないだね、
はあ、
歯を抜いたの。
歯抜いた、
うん、
へえ。
でさ、
あ、そう、
あの奥歯が、
へえ、
奥歯の歯と歯茎の間のところが、
歯と歯茎の間、
うん、だからもう なんていうの、根っこのあたりが炎症起こしちゃって、
う
ん、特に痛くないんだけど、
ほう、
なんていうの、外からの治療のしようもなくって、
ほう、
改善が全然見られなくて、
もう痛くないの？
痛くないけど、
炎症起こしてるのに、
うん、
へ
え。で、時々痛かった時があったんだけど、すぐ治っちゃったりして、まあ痛い時は歯医者行って、
ほう、
でやっぱりここ直さないといけないからっていうので治療するんだけど、肝心なところに薬とか塗ろうとすると痛くてダメなんですよ、
はいはいはい、
結局3ヶ月いろいろしてもらったんですけど、やっぱ抜くべきだってことで抜きましょうってなって、腹くくって抜くわけですよ。そしたらさ、麻酔が効かないの。あれ、注射みたいなの打たれる、麻酔の注射打たれる、歯茎とかに。でちょっと5分ぐらい待つじゃん。
なんであなたが得意体質なの、
わかんない。ほんで、まあ、ともかくあれどうやって抜くか知んないけど、グリグリって歯なんか刺すじゃん。
痛い、
うん、ああ麻酔足りないかなって言って、また麻酔
手挙げてくださいとか
言う、うん、もうそんなんじゃない、もうそのグリグリのグリぐらいで痛い、
うん、
でもう一丁麻酔打って、ボンボンですよ、もう口、は
あ、
でまたすると痛い、は
あ、
あ、ダメダメダメダメダメって言って
情けねえやつだな。
え、本当に痛いだよでもう一つ麻酔打ったけど全然効かないの、
はいはいはい、
歯茎とか唇とか麻酔効きまくってんよ、
は
あ、ヒャヒャヒャヒャ、こんな喋り方しかできないのに、はあ、歯だけ全然痛いの。でもこれは麻酔効かないから、拷問になるからやめましょうっていうので
抜かなかった。
抜かなかった、
マジかよ。
そんで麻酔代だけ取られるのよ。
ああ、そりゃしゃあないわな。
何がダメだったんだ
ろう。聞かへんの？
聞かなかった。前日酒飲んだからかな。
そんなの関係ないでしょ、
ね、だってさ、なんか酒飲みダメとか言うじゃん。
あ、そうなの。
麻酔が早く分解されちゃうから、なんか聞きにくい体質とかってあるみたいで、じゃあどうすんのって。でもね、ちょっとクレームがあるんだけど、
うん、
いつも見てくれる先生じゃなかったのよ、そんな
に。あ、
でそこ若先生とお父さん先生しかいないはずなのに、
う
ん、その日女医さんだったのよ。
あ、全然違う人
なの。誰あんた、
うん、
もう10年以上通ってる歯医者さんで初めて見るやつなのよ。
若先生嫁とかじゃない、
わかんない。何、名乗りもしないし、ケリーさん歯抜きましょうねって言って、で痛くて終わったの。
抜かず、
抜けず、抜かず、ごめんねケリーさんって言われて、で痛く、ほんと痛くて、その日も結局6所人飲んでさ、
あ、
終わったという、なんじゃこれっていう日で、で後日リベンジですよ。
あ、まだリベンジ、
うん、
へえ。
で今度はいつもの若先生がいて、
あ、
この間抜けなかったんですね。
あ、もうリベンジしたの。
うん、したん。で今日はちょっと頑張って抜きましょうねっつって、もうこの間もう半べそ書いて帰ったんですよ。もう痛くて、でもう怖いから、夕べから寝れてないんですよ、
うん、
でもうこのブルブル震えるぐらい緊張して、で麻酔打たれるでしょ。でいつもさ、麻酔さ刺したら5分ぐらい待つじゃん。すぐ抜き出すんですよ、その先生、
うん、
抜くんですかって言ったら1秒で抜けた。
あ、そうなんだ、
うん、なんだこれは、麻酔の刺し方かな。
あー、その前の女医さんが
下手なのかな、
下手くそだったんだ。へ
ー、多分この番組確か歯医者さんもいたと思うんで、リスナーさんで、やっぱ腕、麻酔の使い方、
いや僕もね実はくしくも先々週抜いたんですよ。
あらおめでとうございます。ちょっと
まだこれふかふか
なんです、ね、あれ穴開いてるでしょ、
うん、
あれねあそこに食べ物がいっぱい詰まって嫌ですよね。そうそうそう、えすぐ抜けた。
うんびっくりするぐらい、
い
やだからよっぽど痛いと思っていいってなってたらもう終わってました、うん、終わって
あれ不思議ね。なんかさし何入れ歯入れ歯なの。
入れ歯じゃないなんか
刺し歯あかん
の。刺し歯みたいな。
僕奥歯なんでもう入れないんだって何も、
うん
うん、で今まだもごもご穴が開いて、
そう、
うん、なんか焼き鳥食べるとそのクレーターみたいなとこに肉が
もう噛めないんであんまりなんか
あれ。じゃあ今夜はお雑炊とかおじ
つくねで
つくねでやっぱ食うね。本当現金だよね人ってね。あんな痛い時食べれないのにね、憂鬱で食べれないし痛くて食べれないのにさ、
そうそうそうそう、歯が痛いのは嫌だね。
これって言ってもうパクパクパクパク食べてね。本当にあの麻酔ってよく分かんないですね。
ああ、うん、何でしょうなその前のやつが。
そうね、その抜いた後はその麻酔が切れた時痛くなってきたから、
うん、
あの鎮痛剤飲んだけどそれ以降何にも使わずに、うん、余ってますけどね、
うん、
不思議なもんですね。あれ歯医者って怖い商売だね。
ねえ
ド S じゃないとできないのよねあれね。
ド S？
うん、
ああ
サディスティックじゃないと、
ね、
本当悪趣味な商売ですね、うん、で何されてるかよく分かんないじゃない。
分かんない。
何の道具を持ってキュルキュルしてんのかもよく分からないじゃない。
子供なんかねやっぱりそのダイレクトだから泣き叫ぶよね。
いや麻酔の注射なんか昔思うと痛くなくなったよね。
そうですよ、あれ昔の注射本当に痛かったよ、
ね、
今麻酔のための麻酔みたいなあったでしょ。
あそうなんか機械みたいなの使って刺せるような気がするね。なんか
もチクッて感じです
よ
ね、
うん、あれもやっぱ進化してるんですね。
なんかこうねスプレーみたいなんでまずこう表皮を
麻酔刺して
からチューって刺しました、
ね、なんかウィーンってなんか言ってる、うん、何してんのか分かんないし見れないしね、
う
ん、
匂い
見たくもないしね。
変な匂いと味だけ
しか分かんない。苦いよねあれね、
うんうん、
なんでそのさ麻酔漏れてんのさ、ああいう時ってバキュームで吸ってくれないよね。
まあ大体こう吸ってほしい時は吸ってくれるよね、う
ん、下手な人いるじゃん、うん、
よだれが溜まってきてやだなとなる時
に、うん、でこっちだけ吸ってもらってこっちにも残ってんのとか取り忘れとか、あれ言っていいのかどうか分からずさ、これ飲んじゃっていいの、うん、ダメなのとかって葛藤していますね、
うん。
さあ今日はね歯医者の話じゃない
んですよ。ええねんもうそんな話は。
漢字漢字
何分喋っと
る。ねえ8分漢字です。漢字まだやってます、
うん、
さあ漢字ね最終回今度
は
近現代の漢字の話をします。
今
はいずっとね漢字がトライしてきて日本風にアレンジされてひらがなカタカナが生まれて、
うん、
で江戸時代には今風の漢字ひらがな混じり文で外来語なんかはカタカナにするでこう書くみたいな書き方も江戸時代にはもう確立します、
うん、
で、今度は、そういう話を前回までやってきたんですが今回は近現代の話をします、
うん、
これ参考にするのはですね京都にあります漢字ミュージアムを、
うん
そこでちょっと勉強してきたものをネタにさせていただいております、
はい、
さあ明治になると学校制度みたいなのができてきますね。
みたいなの
学校です学校ですね、はい、ね、そういう教育のシステム学習システムってのができてきます。それまでは勝手に寺子屋なんかで学んでたんでしょ。
勝手に、
うん、だって別にあの私立でしょ。
いや、まあ、義務教育じゃないですからね。まあでもかなりの普及率ですよ、まあ、私、まあ、農村部でもそうですけど。
みんな言ってたの。
みんなとは言わないけどそれこそな、ね、産業革命とかやってるイギリスとかよりは多分識字率は全然高い
です。高いんだよね、うん、
一般の人でもやっぱり一応まあまともな人はみんな読み書きぐらいは、うん、
普通の子は最低限読み書き計算ぐらいは
よっぽど貧しくなければそれぐらいは
行くもんなの、うん、 で、幕末から明治初期になかけて西洋の抽象的な、まあ、いろんな外国語ですよね、
ああ
そういう言葉の翻訳されてきますね。翻訳してこう生活の中に浸透してきますね、
うん、
で、そういうところにこう日本独自の漢字語っていうのが生まれてきます、
うん、
であと西洋語を翻訳するときにさまざまな意味を持ち抽象性に富んでいる漢字の方が便利だっていうことで、まあ、無理やり漢字当ててったり、
うん、
こうしていくのがあるのを和製漢語って言います、
うん、
で、この和製漢語中国の古典語に新しい意味を付け加えたものや日本独自で新しい漢字として、
うん
作り出されたものもあります、
うん、
でどういうものがあるかというとですね、
うん、
日本で生まれた漢字でできた言葉ね、
うん、
電話、
うん、
哲学、
うん、
美術、
うん、
主観、
うん、
象徴、
うん、
情報、
うん、
番号、目的、
うん、
故障、これ全部読む？
いらんでしょ。
など、こういうのはね、日本生まれの漢字言葉なんですね。
うん、
で、これが日清戦争の後には、中国人留学生が日本で学んで、うん、中国に持ち帰っちゃって、中国でも使われている。
そうですね。
っていう風なんですって。
うん、
いろいろ他にもありますよね。なんか出版とか。温度とか、
だからそれね、もともと日本語の語彙になかったものをどう導入するかって話です
よ
ね、うん、駅なんかも俺結構明治の初期なんていうのはステーション
ステーションです ね、
だからそれは駅っていう言葉がないから、
うん、
そのまま言うしかな い、
じゃ
ない、
駅って字はあるじゃん、
そうあれはその古代 そうで古代 の、 あの馬を乗り継ぐやつで、うん、まあ、それに似てるからって後にあの字が当てられて、
あそうなんだ、
最初はだから当てそのね、日本語に当たるものがないから結局音で言うしかないっていう話ですよね、う
ん、まあ、今はカタカナ言葉でそのまんま使っちゃうけど、今はね、そうそうそう、昔は英語とかを、
ね、その現地語に寄せるっていうのが逆に主流だけど、
本当これね、ちょっと本当一部しか紹介しませんでしたが、見ると当たり前のように使ってる日本オリジナルだらけなんですね。
そうそう、実はっていう経済とかね、うん、学問とか多いですよね、やっぱり
秩序、国際なんかあの国際国連の国際ですね、インターナショナルですね、
うん、
図書館や博物館も日本生まれの言葉なんだよね。でこの私たちも今やってる録音も、
あ音、ね、
和製漢語
なんですね。うん、そうやね。
結構日本人ってこういうの器用に作ってくるよね。
まあまあね、さっき前まさに言ったように、もう今中国の中にね、中国語の中にどんどん取り入れられていって。
で明治の頃にはこういうこいろんな僕たちが日常的に使っているのが実は和製漢語っていうのがたくさんあるってことですね、
うん、
1872年学制が始まります、
うん、
施行されます。で教育用の漢字ってのが定められるようになってきます、
うん、
あと当て字ですね、漢字の字体や字音、意味、和訓のいずれかの要素だけを利用して言葉を表記したものです、まあ、奈良時代から作られているそうですけれども、例えば字体を使った当て字としてはドル、あの S に縦線がちょんちょんって引いてあるのを、
はいはい、
漢字でもドルってあるんだよね、
仏っていうね、
うん、
仏の難しい字の人名がないですね、
うん、でこれはこれドルをドル
音形が似てるからっていうんで、ドルにしちゃった、まあ、当てたわけですな、うんうん、
字音を字の音を使ったものとしてはガス、あの瓦みたいな
やつ、瓦ですね、
うん、あれグワって読むんだって、
ガって言いますな、
グワだからガ、
ガ、
うん、意味としてはあの扉と書いてドアと読みます。本当、
あ意味から来た、うん、あ自動扉って書いて自動ドアって読むよね、
うん、そうだね、自動扉って呼ばないね、うん、あれね、でも自動そうか書いてあるな、
うん、
和訓を使ったものとして 例えばやたらに多いとかっていうのは、あの弓矢の矢にお魚のタラで、
タラね、
うん、でこれはどうなの、パソコン用語サーバーですね。
知らん、今こんなん言うの。
これサーバー、そうでも一応あの漢字ミュージアムで書いてありましたが、でもこんなはなんか
いろいろ明治時代、
明治時代にサーバーはないけどさ、
今ってこと。
だって漢字ミュージアムに書いてあったもん。
へえ、
まあでもちょっとネットのなんか掲示板とかにお書きになる方なんかはなんか使えそうですよね。よ
くね、サーバー、うん、サーバーでサーバー、
うん、
へえ、
まあ分からなくもないけど、まあこういうのもこれはもう昔からいっぱいあったみたいですね。
は
あ、うん、無理やりですね。なんかある、まあ、結局よろしくと一緒なわけですよね。
いや、どうかな、
当て字じゃない、よろしくだって当て字じゃん。
当て字だ
っけ、当て字、あれは何、万葉仮名的な使い方なの、
当て字、
うん、よろしく、
うん、まあまあまあね。
はい、さあ、その学制が始まって教育用の漢字っていうのが定められていくので、漢字をちょっと整備しようということになって、
うん、
来るわけですね。でちょっと明治時代ね、今ってほら小学校では何時ぐらい学ばなきゃいけないとかこうあるじゃない、700-800ぐらいあるじゃんかっていうので、うん、1942年ですね、戦時中なんですけれども、昭和17年に日常で使う漢字の数を減らすべきという主張により、国語審議会で作られた2528の漢字が常用漢字、
うん、
準常用漢字、
うん、
特別漢字に分類されました。この間さ、水月さんさ、
うん、
こう人は一生のうちに4センチぐらい漢字を覚えるっておっしゃってましたが、この 7,80 年前の、
いや常用漢字でしょこれ、
うん、
いや大学受験は常用漢字だけどダメでしょ。
そうなの、
そらそうでしょ、
常用漢字じゃない漢字なんかあんの、
あるでしょ。
まあまあ、でもまあよく常用漢字、準常用漢字、特別漢字が2528がいろいろ分類されました。
うーん、
で特別漢字っていうのは、
うん、
憲法や
詔勅
に使われる漢字で、
うん、
例えば鎮、
鎮
でもう一個何これ、
字、
字って何これ、
玉字とか御字、ハンコ、天皇のハンコ御字って言うでしょ、
言うんですか、
うん、
ハンコじゃないな、印鑑。
まあそうですな、
へえ、そういうだから普段は使わないけど高貴な方がお使いになる特別な字なんですね。
まあというか、まあ、まあ、
身近じゃない
ですね、法律用語でしょうな、まああるしょ、うん、
で、こうやってね整備しようとしてたんですけど、
うん、
戦争が大変になってきたので、
うん、
実施されずに終わっちゃいました。でこれは戦後のね東洋漢字に影響を与えることになります。
うーん、
戦後、戦争終わりました、
うん、
戦後ですね、アメリカの教育使節団は日本語は全てローマ字で書くことを提案したそうです。
うーん、
で漢字のせいで識字率が低いのだと、証拠を証明するために、
うん、
全国民からランダムに選んだ受験者16,814人を対象に漢字の能力調査を実施しました、
うん、
結果西洋の先進国と比べて大変優秀であったってことが分かりました。
そうですよ、
この漢字のせいで識字率低くなるってイメージなかなかないね。
さあアメリカ人が勝手に想像してるだけでしょ、
うん、で調べたけどそんなことないことが分かったので、
うん、
漢字廃止ローマ字計画は取りやめになったそうです、
うん、
大変だよね今ローマ字になっちゃったら、
うん、
読みづらそうですね、
うん、ねえ、
まあね確かにね、
そうだろうね、やっぱり
うん、
表現できないよね、その自分の思いとか心ってね、うん、身についた文字じゃないもんね、
うん、やっぱ漢字ってやっぱ象形文字から来てるから便利ですよね、
やっぱ長い歴史があって、うん、 使ってきたもんだし、
まあ確かにね、その文字を読むのが苦手なハンディを持っている方ってもいらっしゃるけど、
うん、
まあちょっとそれの方はちょっと大変でしょうけど、まあちょっと多くの方はやっぱ漢字ある方が便利ですよね。
なんかね、例えばベトナムなんかそうじゃないですか。ベトナム語って今ね全部フランスの植民地支配を受けたから、ね、うん、全部アルファベットで書くけど、
やっぱそれ漢字だよね。
もともと漢字圏じゃないですかね、うん、結構それってねアイデンティティの問題じゃない、うん、
じゃあ
便利だったらいいかって話じゃないじゃん。
ベトナムの人、あなたどこ出身なんですかって地名聞いても現地語で言われると何も聞き取れないの、
ね、でも漢字で書いてあったらなんか分かるよね、うん、なんかイメージというか、
うん、ね、ベトナムもね元号のある国でしたもんね、も
とも とは、
ね、うん、大正時代とかあったんだよね、
うん、
それはなんか元号の話の時にしたような気がします。はい、1946年、
うん、
新たな日本で使う漢字がどういう漢字を使うかって作られます、
うん、
これ東洋漢字法漢字表って言います、
うん、
東洋漢字表には1850の漢字が指定されています、
うん、
使用上の注意事項にはこの表の漢字で書き表せない言葉は別の言葉に書き換えたり仮名書きにしたりするようにと定められているそうです、
うん、
つまり法令だけでなく新聞や雑誌でもこの東洋漢字表にない漢字は原則として使えなくなったんですって、
うん、
あ、そう、使っちゃダメなんだって、
うん、
例えば腎臓の腎、あの内臓の腎ですね、
うん、
これって東洋漢字表になかったそうで、
あ、
肝心要の肝心ってね、昔は本来は
肝臓腎臓って意味だったんだ、うん、
だけど今って肝臓の心ですよね。でこういう風なの変わっちゃったんだ。
へえ、
うん、あとね人名用漢字ってのも、あります。東洋漢字表にはないけど人名に使える漢字っていうのが定められています、
うん、
東洋漢字表が告示された直後には地名や人名など固有名詞には東洋漢字以外の漢字も多く使われていました、
うん、
しかし司法省、
うん、
こんなのあったの昔、
うん、今の
法務省、
法務省かな、
うん、1947年制定の戸籍法で名前は東洋漢字のみで書くようにと定めたそうです、
うん、
とこのため森政子の政
そうですな、
このあとこれ弓編に無で広志
そうやね、
なんだっけ、どんな広志いる、
この人、
藤岡
弘、
あ、藤岡弘、そうだね、うん、あの人もそうじゃない、
誰、
クレイジーキャッツの人違ったっけ、
クレイジーキャッツ、花はじめ
じゃないけど、なんとか弘
樹、植木仁志、違うな、あの人どの人、弘樹っ
っいなかった、犬飼弘、
犬塚弘、
ああ、
違うんじゃないかな、
あ、違いましたか、
う
ん、弓編に無の広志さんね、
う
ん、
こうだ ね、
で、このような漢字はごくごく今も普通に使われていますが東洋漢字表にはなかったんだって、
うん、
なのでやっぱりこう国民からは大きな不満が起きたので1951年に人名用漢字として、92字が東洋漢字に追加されたそうです、
うん
うん、ちょっとどんな時間まではちょっともう調べてないんですけども、だからこういうのがあるからこの名前の漢字の子はダメですよとかってなってくるのか、昔悪魔ちゃんとかいたじゃん、
悪魔はね、あれはその字面があんまり良くないって話ですけどね、
あれはビビりましたね、
あったね、そんな話
は、ね、でこれがずっと今も続いてるんですね、
原則そうですね、
うん、でね 今度本当に最近現代なんですけど、
一部加わったりしたんじゃなかった
か、それ今から言います、今から言いますね、はいはい、今の時代はですね、書くだけじゃなく漢字は打ち込むんです。
あ、
そのためですね、字数コードっていうのができました。
はいはいはい、
コンピューターはそれぞれの文字に異なる数字を振り当てることで画面上に文字が表示される、文字コードっていうのが振り分けられてるんだって。
うん、
漢字に昔さ、ワープロなんかの説明書の後ろにさ、ね、文字コードってあったよね、
一覧表がビャーンって載ってたよ
ね、うん、この漢字何番とかって、これが文字コードなんだね。
うん、
で日本共通の文字コードである JIS コードっていうのが当時の通産省によって1979年に作られたんだって。昭和の53年に。そんな時でも、まあ、僕らはワープロパソコンなんてもうちょっと大きくならないとですけど、うん、新聞とか出版関係の人なんかはやっぱ必要なんだろうね。
まあそうですね、だワープロとかが普及始めた頃ですよね。
うん、初めて触ったワープロって1行しか画面なかったよ。
そうそう、
うん、
緑色のね。
でも1日なんかそれで打って遊んでた、うん、
やってましたね、いろいろ。
これが JIS、これがだから文字コード、JIS コード、日本工業規格コードが昭和53年、
うんうん、
でこの漢字をは使用する頻度によって第一水準から第四水準まで分かれてるそうです。
うん、
じっくり見たことないですね、
あれはね。
で1978年はワープロが登場した年なんですって。
なるほど。
うん、で1981年ですね、東洋漢字表が改定されて1850字から1945字に増えます。
うん、
例えばね、凹凸デコボコ、これなんかが昭和56年に追加されたそうです。
うん、
漢字の使用を制限する表から単に目安を表す表として使うようになったって漢字ミュージアムでは言っています。まあ、使い方がちょっと自由度が増したみたいですね。
まあ、まだなかったよね、最初のワープロの頃ってまだない字とかあったよね。たまに住所とか打つと名前とかでね、やっぱり出ない字とかあったよね。
だからこういつもが今なんかコンピューターなんかでもさ、外国さんばっかじゃん。
うん、
だから日本語は大変なんだよね。
うん、
ひらがなも漢字もごちゃごちゃしてね。
うん、
はい、2010年、つい最近ですね。
は
あ、改定常用漢字表っていうのが、作られました。
うん、
これでね、1945字から2136字に増えました。うん、2010年にパソコン、スマホでの文字使用の増加を考慮して作られたそうです。
うん、
196字を追加して5字を削除されたそうです。
ほう、
この削除されたのがね、全部読めないな。読める感じあります？
SE 線でしょ、文明曲がるっていう字ですよね、これ点でしょ、中。
ああ、曲がるか。うん、で金辺に垂直の水ですね。
うん、重りって意味で使いますね、水。
あ、そう、うん、金辺に先生の線、
線って線鉄、こう鉄鋼の前の鉄のこと、線鉄の線、
ね、洗った鉄なんですかね、違うの、
鋼鉄の先前だって言
う
の。
あと肉付きに長い、
そうね、これどういう文字かな。
あと門、これ門名、
門名は重さの単位でしょ。
これ常用漢字なくなったんだね。
ないんだね。
これはね、削除されたんですが、あの人名用漢字としてはまだ残ってるそうです。使わせるのかしら。
線ってね、鉄っていう名前でたまに使って
る
ます
ね。あ、そうですか。へ、
鉄王とかを、この鉄っていう字を、うん、
はい。で最近の情報ですけども、常用漢字表の字体字形に関する指針っていう報告書が政府から出されたそうで、2016年に手書きと印刷とでの字の形の違いについての考え方っていうのが示されたそうです。
どういうこと？
例えばさ、僕昔からちっちゃい頃から悩んでんだけど、 あの法令の令ね、大法律令の令ね、あれさ、あの山書いてさ、あのカタカナの間なのにさ、あの印刷された字はさ違う字じゃん、
こういう
ね、なんていうのそれね、みんなわかります、うん、
こういうね、
うん、刀の変な形したようなのとかさって、それなんでなのか、なんか聞くとバカじゃないかって思われるのじゃないかなって思って聞けずにずっと小学校時代を過ごせたんだけど、
そういうことか、
そういうのってあるじゃない、
はははは、
うん、なんかそういうことを言ってんじゃないのかなって思いますけど、うん、まあスマートフォンパソコンになってから普段これを漢字で表さないだろうっていうのがこの感じで使って、ね、うん、するとさ、ね、かっこつけて使うじゃん、
うん、
だからなんか読みやすい、なんか便利だようで考えずに使っててよくないなって思ったりね、しますね。まあ漢字ね、もうだから最初生まれた時は土器とか鉄器に書く文字だったのが筆に変わってペンに変わって、今はパソコンやってワープロじゃないけどスマートフォンに変わってと、
あ、まあ書くってことしなくなりましたよね、うん、確かに。
だけどだからそれとともにやっぱ漢字の字体も変わってくる時代になっちゃったんだね、
うん、
うん、いや僕なるべく字書くようにしてますよ、
うん、
僕ちゃんと毎日日記を手書きで書いてるので、ボケ防止のために、
ボケ防止のためにですよね、
うん、いいんだって、なんか産業日記、うん、
あ、
うん、ぜひお試しください。はい、さあ2000年にわたる
漢字の旅を、
はい、
弥生時代から現代まで、
はい、ちょっと本当漢字ミュージアム面白かったんで、
祇園のとこですね、
そう祇園のとこ、うん、あそこいっぱいだね、毎回文句言ってますけど、
あ、うん、そここそ日本人いないね今、
え、警備員さん日本人だった
いや怪しい問題、
うん、店の人も警備員やってて日本人だったかな、あと吉本近くにあるの、
あ、劇場ね、
なんか見に来ませんかってなんかしてましたわ、
そうそうそう、呼び込みしてますね、うん、よく
今日いいね、なんかケリーサンシティは吉本の劇場がないんで、
あ、そう、まあ、うん、あの街じゃないわな、
うん、あの地方巡業で来てください、
地方巡業、あ、うん、そうだ、常設の小屋はない、
ね、ないですね、なんかああいうのあったらね、
行きたい、
映画感覚でね、
あ、
うん、
でも昔そんな安くないでしょ、
安くないけどさ、でもなんか昔もっと安かったでしょああいうとこって、なんか毎日通ってる何ヶ月グラン大阪何ヶ月なんか
寄せなんか、
ね、うん、毎日通ってる人とかいるって言ってたんだけど ね、
安い席なら安かった
でしょ、ね、うん、今高いもんね、でも生で見ると面白いよね、
うん、
うん、はい、じゃあ漢字シリーズは終わり、
終わり、
次お便りいきます、
手紙、
はい、長野のトラックドライバーさんからいただきました、
あ、トラックドライバー、
大変長文なんです
そうです
な、で長野のトラックドライバーさん時々お便りくださるんですけど、ちょっとお願いがあります、
はい、
あのお手紙書くとき句読点つけてくださいちょっと
多少ついてるじゃない、
いやこれ全部僕がつけたんです、あ、
そうなんだ、
はい、あの全部一通り読んで、あのこの辺で点をつけると読みやすいかなとかっていうところにちょっとつけました、あのこれぎゅうぎゅう詰めでちょっと初めて来た時びっくりしました、はい、で大変長文なんですけども、うん、あのトラックドライバーさんが、うん、ちょっと一部割愛させていただいてちょっと読ませていただきますね、はい、ケリ水月さん、ケリーさん、お久しぶりです、
うん、
これ終戦記念日も過ぎ、自分にも少し時間ができたので地元の長野飛行場の話をさせていただきますと、いただいたのは8月30日のことです、
うん、
で、ずっと戦前からですねこの飛行場の話があるんですが、
うん、
ちょっと割愛させていただいて戦後からの話、
戦後から、
はい、にさせてください、うん、日本は降伏して後日アメリカ軍が進駐して、練習機 等軍
練習機等軍の装備は
装備はことごとく焼かれます。長野飛行場はね、うん、
はい、
でしかし自分たちでは使わず奪回を目論むゲリラなどがおらず、彼らはやることがないので、当たるはずもないフライライフル当たるはずも
ないのに
ないのにライフルでトンビを撃ったり、戸板にトマホークを投げて過ごしていました。これが
アメリカ兵
ですね、軍ね、進駐軍がね、
うん、
はい、で本国から送られてくるものばかりなので当時の日本人が羨むほど豊富な物資補給がされた彼らですが朝食に目玉焼きは食べられません、
うん、
生鮮品の卵の用意はできないのです。当時農家は数軒に一回数軒に一軒数羽の鶏を飼っていたので、トラックドライバーさんの、父たちは当時少年だったですが、結構際どい方法で卵を集めチョコレートな卵を集めてチョコレートと交換してもらったそうです、
うん、
あ、だから飛行場に行って家で取れた卵を、
うん、
チョコレートに交換してもらってたんで、うん、そんなアメリカ進駐も終わった頃アメリカ視察に行った当時の市長が飛行場の再整備定期航路就航を提案しましたが空襲を経験した祖父たちが むしろ旗を上げ百姓一揆スタイルで反対運動を行い計画は中止になりました、
うん、
この騒ぎに懲りたせいなのか飛行場は民間のセスナ機が常駐したり自衛隊や消毒用のヘリコプターが立ち寄ったり細々ながら使われていたのに管理が半ば放棄され地区の住民が自由に出入りして近道と通過したり子どもの遊び場などになりました、
うん、
私も冬にたこ揚げをしましたが、調査して作ったおかげか、滑走路の方向でよくたこが上がりました。言語が変わる前後だったでしょうか。近くに別のヘリポートが作られ、ついに飛行場は閉鎖となり、跡地は市営アパートが建てられました。そして敷地の隅に開設当時の案内用石板の記念碑が残りました、
うん、
というふうにねいただきました。長野飛行場も戦前もちょっと空襲受けたりとかいろいろしたけども、ね、うん、戦後は進駐軍が来てこのギムミチョコレートみたいなことをしてたりしてたんですね。
タクシーじゃないわ、トラックドライバーのお父さん
が、タクシー間違いじゃん、トラックドライバーさんのお父さんなんかが子供の頃はそういう風にしてたそうですね、
うん、
どうなの、アメリカのチョコレートってあんまり美味しくないよね。
そりゃ今の話でしょ、うん、当時甘いもんなんてない
時代、チョコレートなんてね高級品ですもんね、
うん、
はあ、ね、あの本当面白いお話だったんですけどちょっとと長すぎました、ごめんなさい、
はい、解読はしましたね、
はい、しっかり読みましたよ、
はい、
さあ続いてですね、冷感シーツが寒すぎてさんからいただきました。
あ、はいはいはい、
おもれきアプリからいただきました、
うん、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。相変わらず毎日拝聴させていただいております。ケリーさん、みなずきさんはもちろんリスナーの皆様それぞれお気に入りの回があると思いますが、今日は通勤の車中と就寝時に欠かさずおもれきを聞いている私が超個人的な神回ベスト5を選んでみました、オープニングトーク、本編、おはがきコーナー通して特に面白い回を選んでいます、
うん、
第5位、未来の20世紀
うん、
第4位軍艦の名前、
お
第3位江戸の糞尿事情、
うん、
第2位一人称の歴史、
うん、
第1位仏像だそうです。
うん、
それぞれの解説と感想を書くと長くなってしまいますので省略しますが、今日挙げさせていただいた回のお二方の思い出などがありましたら聞いてみたいなと思いますといただきました、
うん、
未来の20世紀は本当初期の名作ですね。
何でも名作じゃん。
あの名の方よ、迷う方じゃなく
ね。ああ、
うん、
迷う
ね、うん、でもこれ好きだったな。
あ、
なんかあ100年150年前の
そう、こういうふうにねできてるみたいな、うん、
ね、あ、なんかなんだっけ、電ファックスみたいなのもできてるみたいな
と
かあったよね。軍艦の名前、
うん、
なんだっけ
なんだっけ、
覚
え、軍艦の名前のほら付け方のルールとかやったじゃん、うん、
なんかクジラの名前みたいなのつける
と
か、
それはこの前のやつでしょ。
あれ、でもそんな話だよね、なんか、
まあ、そうそう、
なんか水に関係する名前、巡
洋艦は山とか川とか、
うん、そうした下覚えてる、うん、国の名前とかね、
そう、
うん、糞尿事情は印象深いね、
これは覚えてるね、
うん、意外とこれ評価いいよね、
いいでしょ
う、うん、ちょっとケリーさんはあんまりうんこしっことかあんまり得意じゃないから、
下ネタ大好き、
うん、ダメですけどね。一人称の歴史ね、
あったね、あのコラボ企画でしたっけ、
あ、地図日さんとね、
はい、
あっちは一人称の地図でこっちは歴史ってね、うん、やりましたね、
うん、
あと仏像、
これは最近ですね、
そうだね、214、15かしても、うん、もうだいぶ前ですよ、
去年、
今日、一応去年でしょうけど、だって今日240、
あ、そうか、
270いくつですよ、
50回、
うん、そうですか、1年以上前ですね、最近喋ってるの気しますけどね、
うん、
まあ、手の話も最近したけどね、
う
ん、
ああそうか、
うん、
仏像とせや陰の話をしたのね、
そうそうそう、分けてやってますね、
なるほど、うん、そういう印象もあるのか、
うん、あの資料は良かったね、
うん、
うん、ね、またね、他の皆さんもね、いろいろとこう送ってもらえると嬉しいですね。で今アプリで全部聞けるじゃないですか、過去から、
過去回がね、
うん、でそういうか、うん、そういうねメッセージ最近多いんで、
なるほど、
うん、あのまたください、
うん、
はい、さて続いてシーノーさんからいただきました。
シーノ
ー、はい、こんにちは、ケリー様、みなずき様、いつも楽しい時間をいただき感謝しております。春日山城跡に行ってきました。あくまで城跡なので城郭はないのですが、山自体が巨大なお城であったのがよくわかりました。難攻不落の城だったのでしょうね。うねりくれりの道を山頂に歩くだけで大汗をかきました。良い運動になりました。地元の方々が親切で、上杉謙信公のこととか大河ドラマ天と地の、あ、じゃあ天と地とのこととか、こと細かに教えてくださいました、
うん、
新潟はやはり上杉謙信公が自慢なだなぁと思いました、ということですね。あの椎野さんはね、今新潟にお住まいなのね、ちょっと転勤で新潟に行かれちゃった方ですね。春日山城って行ったことあります？
あるよ。
そんな難攻不落なんですか？
まあ山城ですね、古いタイプの、
うん、なんか天と地とは見たことないけど、天地人見ててもなんか崖の上にあるような、なんかポツンとした山が春日山城なの？
いや結構こう連なった感じ
ですね。あら、そうですか、うん、あれ
天地人、
天地人
ってなんだっけ、
名古屋兼続やん、
それ天と地と、
天と地とは上杉謙信が主役じゃん。
誰？
石坂浩二じゃない
？ああ、だいぶ前のやつだね。
そうそう。
ああ、
天地人がやったでしょ、ひたすら
大河、天地人がこの前のやつか、うん、あの人ね、妻夫木
君。そうそうそうそう、はい、うん、だから僕は天と地の頃は、天と地との大河の時はまだ生まれてないですので、わからない、ね、
そっちの話
なんだ、うん、どうなんでしょうね、今年は新潟寒いんでしょうかね、うん、今頃もう雪深いでしょうか。
なんかでも雪の遅いとか言ってますよね。北海道で初雪が一番、史上一番遅かった、
ね、エルニーニョだしね、
あ、
うん、 今年エルニーニョだから暖冬だよ。
あ、そうなんや。
きっと、うん、
そうなんだ、ね。
まあ暑いのやら寒いのやら暖かいのやら涼しいのやらよくわかりませんね。
夏は暑かったもんね今年よく。
絶対ね。考えりゃもう今年の漢字発表されてるかな。絶対その災い系だよね今年漢字。
ああ。
ねえもうやめてほしいですね。
うん。
うん、はいありがとうございます。さあもう一丁いこうかな、
うん、
はいもう一丁いきます。デイビッドさんからいただきました。
デイビッド、
はい、文字制限お便りということでこの辺りからちょっと文字制限のお便りになってきますね。はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。いつも楽しくおもれきを聞いています。250回おめでとうございました。さて、映画この世界の片隅でには第二次世界大戦の広島の様子が描かれていました。原爆投下と並んで戦艦大和を作った広島の呉海軍工廠のことも取り上げられていました、
うん、
日本に14あった海軍工廠、愛知県の豊川市ではこの今年の6月に平和公園がオープンし、豊川海軍工廠の戦争遺構として火薬庫や新艦置き場を、
うん、
一部当時の形に復元して公開しています。一度いらしてみてくださいといただきました、
うん、
豊川ってさ、愛知県の豊川、
そうそうそう、
あの山じゃない、あんなとこに海軍工廠があるの
日本車両ってほらあの鉄道の車両、あれもともと豊川の海軍工廠の跡でしょ。
あ、そうなの、うん、海軍って海辺になきゃダメなんじゃないの。
あそこはね、なんだ、魚雷だかな、魚雷作ってたんじゃないかな確か、
豊川で、うん、で海まで運ぶの。
そうそうそう、
物騒ね。
物騒、別に火薬詰めて運ばなくたっていいじゃないですか
ああ爆弾の形を新
艦は抜いとけば
別にいいんだから。あ、そうなの。やっぱり山にも海軍の基地はあったんです
ね。それは物によっては別に海のそばでなくてもいいわけじゃないですか。
そうだね、うん、そうだね。豊川ね、豊川稲荷前行ったけどね、
の
あの近くにあるの。豊川稲荷の近くなの。
もっとだから日射の工場のとこですよ。
それが豊川のどこにある
か。線路の旗じゃなかったっけ、
豊川線の。
豊川線 JR、
うん、
飯田線か。
あ、飯田線か、うん、あの秘境駅がいっぱいあるとこでしょ。
あ、
飯田線でね、もっと奥の方行くとね、うん、はい、またちょっと三河地区行くことがあったら行ってみますね、
うん、
はい、では今日はねここまでにしますね。
はい、
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはmail@omoreki.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。おもれきアプリがアップストアで、無料配信されております。過去回から最新回まで聞くことができます。また YouTube では過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。